おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
香奈さん、香奈さん。
はい。
ほら、私、鉄の時に言ったでしょ。関空パラドックスで、関空のそばまでクジラが来たら。
はい、ありました。
ぴったりじゃないですけど、近づいてきましたね。
え、なんかありましたっけ？
和歌山県沖に、白流すクジラが。
はぁ。
今、報道は迷い込んだと言っていますが、違います。三枚おろしは知っていました。関空の鉄です。
近づいてきましたね。
もう一つですね。
わー、怖いなんか。
怖いでしょ。ちっとも怖がってないところがいいですよね。
いやいや、
さあ、それでは、団塊の世代ね。
はい。
団塊の世代っていうのはもうね、今年60歳。還暦を迎える世代のこと、還暦以上の世代のことですけども、なかなかね、我が世代ながら振り返ると、なんだかやっぱ考え込むんですよね。ことごとく日本の団塊の世代は戦争に負けたお父さんと竹槍で B29 を落とそうとしたというお母さんに育てられたのが、私ども世代でございますけども、1968年、終戦から20年で、日本はなんと、ドイツを抜いて世界で第2位の経済大国になったという話をしたわけですが、
はい、
もうやっぱり自分でも思いますが、総じて日本の団塊の世代は子供の時こそ不幸であったけども、それ以降はそんなに不幸な目には遭ってないぞと、70年代南歩の時だよね、大学生の時はいろいろあったけどね、
はい、
でもやっぱりこの体制、資本主義社会を継続するっていう体制は、学生がどんなに騒いでも崩れなかった。カナさんなんかもう全然信じられないけど、オバマの出現っていうのはね、もう本当にすごいことだと思うよ。やっぱ大学時代にキング牧師の公民権運動とかなんて見てたでしょ、そんな時代が来るとは絶対思わなかったもん。そして、崩すどころか日本の団塊は大学を卒業するや否や企業選手となって、リゲインを飲みながら24時間戦い続けて、中年の、真ん中ぐらいでバブルを膨らませるわけですよね。そして定年退職の時にズバリ世界同時不況がやってくるという非常にこう運命的な。でもこの団塊が60歳から考え方を変えて別の方に日本を引っ張っていったら、日本を変えるだけの原動力にはなりますよという、
はい、
そこで話を一旦締めくくったわけですが、今度はですね、また振り出しに戻ってですね、アメリカの団塊を見てみたい、日本の団塊は戦争に負けたお父さんたちに育てられ、竹槍で B29 に立ち向かおうとした母親から生まれたという、今度アメリカの場合はというとこの逆ですよね、
はい、
戦争に勝ったお父さんと化学兵器でもう一瞬のうちに攻撃できるっていうね、で市民をうん十万人、原子爆弾の投下っていうので、それに関しては喝采を送ったお母さんたちなんですけども、やっぱ不思議ですよね、何年後かにすると今度竹槍のベトナムに負けるわけでしょ、不思議だよね。まあ、とにかく、そのアメリカの団塊を見ていきましょう。
はい。
で、サンプル例としては、この、インディアナ州、インディアナポリスに生まれました、ステファン・G・マーグルさん。私と一歳違いの、年上の、アメリカ人の人の個人史を追っていきましょう。
はい。
わかりやすくていいでしょ。
普通の人なんですか？
これじゃ普通の人ですね。
はい。
で、これなかなか素晴らしい本でして、本の中にちゃんと個人が出てくる。で、このマーグルさんの生い立ちを、私に重ねてもいいし、どうぞ団塊の方は自分にも重ねて、アメリカの団塊の、この日々を振り返ってください。50年代、マーグルさんのこの思い出があるんでありますが、生まれるとすぐにもう豊かなアメリカがマーグルさんの前にあった。もうね、マーグルさんが5歳の時にお家にテレビがあった。
はい、
私たちはもう、はるかに待たされるわけですね。5年以上この後待たされるんですけど、マーグルさんはとにかくもうテレビは5歳の時から家にあったと。で、テレビではプレスリーが歌っていたと。で、ご家庭はというと、米中西部のバイブルベルトっていう、やっぱりこう、 教会に通うちゃんとしたアメリカの模範的な家庭の多いバイブルベルトって呼ばれるらしいんです。
はい。
っていう白人の家庭に生まれたマーグルさん。
はい。
で、50年代、1950年代は週2回、これ小学校に行ってたマーグルさんですが、私なんかとは違いまして、私はインディアナポリスじゃなくて、福岡市、麦の区板付小学校っていうところに行ってたんですけど、麦の。うん。マーグルさんは、週に2回、我々の小学校だと違いますね。核攻撃避難訓練があったそうです。小学校で。これはマーグルさんの思い出に出てくるんですけど、先生が校内放送で、バーンって言うんですってね。そしたら、小学生たちがバーッと机の下に隠れるという。でとにかく影の中に入れば、原爆は大丈夫と。そういう訓練で元気いっぱい、横のジョンとかポールとかと一緒にくすくす笑いながら、核攻撃避難訓練をやってたと。ここが彼の少年時代の始まりなんでございますね。この続きまた明日のバネタの上で。